神の御言葉を聞きましょう。私と一緒に踏みとどまると題して尾崎次郎伝道師より説教はお聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。杉越の食事というのは、先週の祈祷会でも触れましたけど、種なしパンとか焼いた羊肉、そしてゆで卵などを特別に食べて、イスラエルの人々がエジプトから追放され脱出した時のことを祝う食事のことであります。杉越の食事を取る期間は、毎年今日からイースター前日の4月3日までであります。まあ、イースターの日にちとなる年々変わりますから、つまりイースター前の1週間のことです。そしてイスラエルの人々はこのエジプトからの脱出を記念して、この特別な食べ物を今もなお毎年食べ続けているのです。それにしましても、なぜこの脱出という時に際して食事なのでしょうか。随分悠長なことを言っていると思われないでしょうか。命が絶たれるかもしれない危機迫る状況にあって、食事などに構っていられるのでしょうか。それも種なしパンですとか羊肉やゆで卵といった特別のメニューを用意する余裕があるでしょうか。この疑問は出エジプト記12章からの主の杉越の章をよく読めば解けてきます。実はこのイスラエルの人々がエジプトから脱出できたのは、これらの食べ物を周到に準備したからこそなのであります。まず子羊をほふって食べる理由というのは、その子羊の血を自分の家の鴨居に塗って印とし、自分たちの一家が撃たれない、主から撃たれないようにするためでした。そして種なしパンというのは、パンを膨らませる時間を短縮して非常食として持ち出す食料として確保するためのものでした。そしてこのように整えられました食事を、イスラエルの人々は共同体として一人も漏れることなく分かち合いながら全員で食べたのであります。このような次第ですから、私たちはイスラエルの人々のこのエジプトからの脱出ということを、日本史でよく見られます脱走とか逃げ出しとは区別して考えないといけません。例えば日本史ですと、よく皇族とか将軍が京都を脱出して他の地に潜伏して再起を伺うといったことや、農民たちが一つの村を放棄して不老の民となることがよく見られました。このような成り行きでは、取るものもとりあえず命からがらという主義になってしまいます。またそれは決して救いの道ではないでしょう。それに比べてイスラエルの人々のエジプトからの脱出というのは、そうではなくて、それはじっくりと神の御心に従って練られた脱出の計画の成就であり、神による救いの実現ということであったのです。ですから私たちはこの時に復活のイースターを見据えて、じっくりと用意周到に 過ぎ越しの食事をこれから日々味わっていきたいと願います。さて今日の聖書箇所は最後の晩餐とも言われる箇所です。なぜ最後かと言いますと、それは我らの主イエス様がこの地上で最後に私たち人間と過ぎ越しの食事を共にされたということだからです。過ぎ越しの食事というのは毎年食べられるんですけれども、それがイエス様と共に食べられたというのはこの時が最後となったのです。最後の食事、それはどんな時でも感慨深い時となることでしょう。私事で恐縮ですが、去年の3月に新学校の卒業生たちで最後の晩餐をした時のことを思い出します。私たち新学生はそれぞれの任地に使わされてバラバラにされますが、そういう成り行きであるからこそ、その食事会のひとときひとときが貴重な時間になったように思います。その記憶は、その時の食事とか交わされた言葉、そして場所の雰囲気などが混然一体となって残されています。ことに言葉というのはなくてはならない要素です。私は新しいエルサレムをイメージして、新しい別府でまたお会いしましょうと言って別れの言葉としましたが、この言葉もみんなに記憶されて効果があったかもしれません。イエス様との最後の晩餐、しかしそれは最後ではなく、イエス様の言われる通り神の国が来た時に、また私たちはイエス様と共に食事をすることができるのです。それまでの別れの時に際しまして、イエス様は私たち人間にどのような言葉を残されたのか、それがとても大事です。イエス様が残された言葉というのは、私たちが聖餐式に臨む時の聖定語と呼ばれる言葉であります。つまりこれはあなた方のために与えられる私の体である、私の記念としてこのように行いなさい、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると言われて、私たちがパンとブドウ酒をいただく時の言葉です。私たちが聖餐式でいただくこのパンやブドウ酒は、ただの食パンやブドウジュースではありません。私たちはこれらを食べて飲む時、同時にこのイエス様の聖定語を思い出して、私たちがずっとイエス様との食事であります聖餐に預かり続けていることに思いをいたすのであります。そしてその聖餐の食事はこれから神の国が来るまで続けられるのです。私たちはこのことを次の世代の人たちに伝えていく必要があります。このことは私たちが語り継いでいかないと絶対に次につながらないことであります。さてこのイエス様との最後の晩餐ですが、それはイエス様がエルサレムに入城されてから十字架にかかるまでの間のいつになされたかということは明らかではありません。ただイエス様がこの食事会を催す時を見計らっておられて、ここぞという時に 催されたということは間違いがないでしょう。それはどういう時かといいますと、弟子の一人であるユダの裏切りが実行される直前ということです。イエス様は何でもお見通しですから、これからユダが自分を裏切って、そして自分は逮捕されるということを知っていましたけれども、それは父なる神の十字架のご計画として、それをイエス様はその通り受け入れたのであります。そしてユダの裏切りが実行される前に弟子たち皆で食事をしたということに、私たちは大いなる神の救いを感じるのではないでしょうか。それはユダの持つ罪をイエス様が多めに見られたということ以上のことではないでしょうか。イエス様がユダのことを多めに見られただけならば、イエス様はみんなとの食事の席で、見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている、人の子は定められた通り去っていく、だが人の子を裏切るその者は不幸だ、などとあえては言わなかったことでしょう。イエス様がユダとは名指ししないまでも、あえてこのような弟子の裏切りに言及されたのは、まさに私たち罪人を食事に招いてくださるイエス様の愛に他ならないでしょう。そしてイエス様は、罪人が、罪人であり続けることを悲しまれています。イエス様はこのように言って、罪人に悔い改めを促されておられます。そしてその促しは、イエス様と私たちが共に座る食卓の席においてなされているのです。このような私たちとイエス様との愛の食卓においても、弟子たちの心は一時に乱れています。そのありさまは、誰が裏切り者かなのかを詮索したりですとか、あるいはで誰が一番偉いのかなどを論じ合ったりするのです。まさにこのありさまは私たち自身を見ているかのようです。食事の席というのは概して気が緩みがちですので、そこでこのようにおのおのの地の部分があからさまにされるのかもしれません。イエス様が弟子たちに対して、あなた方は私が種々の試練にあった時、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれたと感謝の念を述べておられるのはどういうことでしょうか。それはより具体的に言えば、たとえ裏切る心を抱いていたとしても、また心が一時に乱れていたとしても、あなた方は私と食事の席を共にし続けてくれたという感謝の念でありましょう。裏切ることが分かっている者と共に食事をすることへの感謝、それはイエス様がその食事の席においてひたすら給仕をするものとなっていたから持てた感謝の念だったと思います。給仕されるイエス様はついに、これはあなた方のために与えられる私の体である、この杯はあなた方のために流される私の血であると言われて、その体と血を私たちに与えてくださるのです。この地上にあっては、私たちはいつまでもイエス様から 給仕されるものであり続けるでしょう。私たちはそのように日々イエス様からの恵みをいただいてこの世を歩まされています。そして最後に神の国が来た時はそこでイエス様と共に食事の席について飲み食いするものとされるでしょう。ここまで解き明かしてきまして、なんだかこのイエス様との食事というのは恵みに満ちていて、いいことずくめで喜びに満ちて何の心配もないというようなイメージが満ち溢れておりますが、実はそのイエス様の食卓に預かる私たちが決して忘れてはならない大切なことがあります。それはどういうことであるかをユダの裏切りに即して見ていきたいと思います。ユダは食事の席でイエス様から人の子を裏切るそのものは不幸だとほのめかされました。しかしユダはそ知らぬ顔をして一向に取り合いませんでした。なぜかと言いますと、ユダはもうすでに祭司長たちや神殿守衛長たちのもとに行ってどのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけていたからです。このようにユダたちの計画はすでに動いていたのです。しかしそんなユダも自殺をする直前には、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言います。しかしそれは祭司長たちや長老たちに対して言ったのであって、救い主であるイエス様に言ったのではなかったのです。ユダは我々の知ったことではない、お前の問題だと祭司長たちに言い返されて、あえなく自殺してしまいます。ユダは最後まで自分たちの計画に従い、そして懺悔する相手を間違いました。それまでイエス様といつも行動を共にして、いつも共に食事をしていたユダには悔い改めるチャンスが、その気になれば何度でもあったことでしょう。しかしユダには肝心のその気がなかったのであります。罪深い私たちのこの世での歩みは悔い改めの連続であります。そしてその都度イエス様は聖餐の食卓に私たちを招いて、私たちの罪を豊かに許してくださるのです。しかし招かれます私たちにその気がないならば、主イエスのその聖餐に預かることはかえって危険なこととなってしまうでしょう。私の教えの親はこのようにいつも言われてました。懺悔の時間に遅れた時は絶対に聖餐を受けてはならないというふうに私に厳しく勧告をされました。彼は罪の許しということがいたずらに進行してしまうということの危険性を身をもって知っていたのだと思います。そのような信仰においては、罪は自分の体に固着してしまいまして、自分の状況はますます悪くなっていってしまうことでしょう。過ぎ越しの食事の期間は、私たちが主イエスの過ぎ越しの恵みを味わい思い起こすと同時に、人の子を裏切るそのものは不 幸だとイエス様から言われないための悔い改めの準備の期間でもあります。私たちは固くなに自分たちの計画により頼むことから解放をされて、このイエス様のお計らいの方に心と体を委ねてまいりたいと願います。そして、そのイエス様に感謝と賛美を捧げてまいりましょう。この1週間、誠の過ぎ越しである主イエスの復活を待ち望みつつ、共にこの地上での歩みを進めてまいりましょう。ではお祈りいたします。天にいらっしゃいます憐れみ深い私たちの父なる神よ、今日はこの兄弟姉妹たちを御前に集め、復活前手術の礼拝を捧げることができましたことに心から感謝いたします。この復活前の手術、私たちはあなたの御子と共に食事に預かるその恵みとその救いとを知らされました。どうか私たちがこの1週間、心と体を持ってあなたに仕え、自らの固くなさを打ち砕かれて、ついに永遠の過ぎ越しの食事に預かることができるようにしてください。世界中で行われています罪を思います。どうか私たちが誠の主であるあなたを知り、その罪を悔い改めて救いの道を歩み始めることができるようにしてください。ことに今ミャンマーで国の統治が暴力によって進められていることにあなたが目を留め、その罪を取り除いてください。虐げられています人々にあなたの慰めと癒し、そして救いをお与えください。今新型コロナウイルスによって教会の愛参会も開けないでいる状況が続いています。そんな中でもあなたは日々御言葉というマナーによって私たちを養ってくださることに感謝いたします。どうか私たちがその幸いを覚えて、あなたに感謝と賛美をしていくことができますように。父と聖霊と共に一体であって、いよいよに生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。
賛美から202番の